夏目漱石作、心、下、先生と遺書、20。 K と私は同じ科へ入学しました。 K は済ました顔をして洋歌から送ってくれる金で自分の好きな道を歩き出したのです。知れはしないという安心と、知れたって構うものかという度胸とが、二つながら K の心にあったものと見るよりほか仕方がありません。 K は私よりも平気でした。最初の夏休みに K は国へ帰りませんでした。駒込のある寺の一間を借りて勉強するのだと言っていました。私が帰ってきたのは9月上旬でしたが、彼は果たして大観音のそばの汚い寺の中に閉じこもっていました。彼の座敷は本堂のすぐそばの狭い部屋でしたが、彼はそこで自分の思う通りに勉強ができたのを喜んでいるらしく見えました。私はその時、彼の生活のだんだん坊さんらしくなってゆくのを認めたように思います。彼は手首に数珠をかけていました。私がそれは何のためだと尋ねたら、彼は親指で一つ二つと勘定する真似をしてみせました。彼はこうして日に何遍も数珠の輪を勘定するらしかったのです。ただしその意味は私には分かりません。丸い輪になっているものを一粒ずつ数えてゆけば、どこまで数えていっても終局はありません。 K はどんなところでどんな心持ちがしてつまぐる手を止めたでしょう。つまらないことですが、私はよくそれを思うのです。私はまた彼の部屋に聖書を見ました。私はそれまでにお経の名をたびたび彼の口から聞いた覚えがありますが、キリスト教については問われたことも答えられた試しもなかったのですから、ちょっと驚きました。私はそのわけを尋ねずにはいられませんでした。 K はわけはないと言いました。これほど人のありがたがる書物なら読んでみるのが当たり前だろうとも言いました。その上彼は機会があったらコーランも読んでみるつもりだと言いました。彼はモハメッドと剣という言葉に大いなる興味を持っているようでした。2年目の夏に彼は国から催促を受けてようやく帰りました。帰っても専門のことは何にも言わなかったものと見えます。うちでもまたそこに気がつかなかったのです。あなたは学校教育を受けた人だからこういう消息をよく返しているでしょうが、世間は学生の生活だの学校の規則だのに関して驚くべく無知なものです。我々に何でもないことが一向外部へは通じていません。我々はまた比較的内部の空気ばかり吸っているので、校内のことは最大ともに世の中に知れ渡っているはずだと思いすぎる癖があります。 K はその点にかけて私より世間を知っていたのでしょう。すました顔でまた戻ってきました。国を立つときは私も一緒でしたから、汽車へ乗るや否やすぐどうだったと K に問いました。 K はどうでもなかったと答えたのです。三度目の夏はちょうど私が永久に父母の墳墓の地を去ろうと決心した年です。私はその時 K に帰国を勧めましたが、 K は応じませんでした。そう毎年家へ帰って何をするのだというのです。彼はまた踏みとどまって勉強するつもりらしかったのです。私は仕方なしに一人で東京を立つことにしました。私の郷里で暮らしたその2ヶ月間が私の運命にとっていかに波乱に富んだものかは 前に書いた通りですから繰り返しません。私は不平と憂鬱と孤独の寂しさと一つ胸に抱いて9月に行ってまた K に会いました。すると彼の運命もまた私と同様に変調を示していました。彼は私の知らないうちに8日先へ手紙を出してこっちから自分の偽りを白状してしまったのです。彼は最初からその覚悟でいたのだそうです。今さら仕方がないからお前の好きなものをやるより他に道はあるまいと向こうに言わせるつもりもあったのでしょうか。とにかく大学へ入ってまでも養父母を欺き通す気はなかったのです。また欺こうとしてもそう長く続くものではないと見抜いたのかもしれません。